写真集2冊と、ま、ミステリーと言っていいんでしょうな、小説1冊3冊を中央区北一条西8丁目 STB お隣山田電機、ここはテックランド札幌本店ですが、他ここは3階にございます、書籍コーナー、札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テクランド旭川店、読書三昧週刊3冊、このコーナーを作ってくださってる山田電機のご協力を得ております。世界の絶景鉄道、うん、まあダイナミックなその絶景のところを電車が通ってるって世界中はあるんですね。バイインターナショナルというところが発売元、この写真集はまあゴージャスな大きさではないですけど、でも1900円は値段としてはいいんじゃないかな。この世界の設計のあり方や継承を取り入れる旅のありようっていうのは、ちょっと日本はなぜこれ真似しなかったんですかね。特に毎度思うんですよ、日本はね、何と言ったってやっぱり起伏は継承の地ですよ。日本、世界に冠たる日本の各地の、多分私は土の盛り上がりや逆なその風景を見ると滝もありね、なぜあそこへその鉄路っていうのが浮かばなかったのか、やはりどっかでこの地は地震が多いっていうことの危うさもあったのかもしれませんね。だけどこれがもし残っていたら、いわゆる鉄道マニアなんか放っておかない場所がいくつも作れた。でもそれを考えると、その世界中でやっぱり地震のないところってあるっていうんですよ。そう、岩場のとこだけに作ってるってところも実際にかつて歴史上なかったとも言われてるけど、全くないと果たして言えるかどうかね。まあ、岩盤がしっかりしてるから作れたんだっていうことになれば全てが絶景になるけど、この本の中の絶景は実は絶対絶命的な絶景という意味ではないんです。景色がそこから先は大抵なく海だったとかいうことではないんですね。どう考えたってこれのどかっちゃのどかですから、絶景でも何でもない、いわゆる田園地帯、そうすると言葉を絶するほどの景色という意味の絶景です。小さく国は書いてある。で、国を言うと、ああなるほどなって、日本よりはるかに小さい国ですけど、これだけの広大な景色の中を鉄路が走ってるんですね。どこだった？イギリスですよ、うん、イギリスなんかあの小ささで、あれだけの後にイングランドとアイルランドがあって、イングランドが大きな文化を作って、それがもってですよ、ドイツ流れの人間が俺たちアメリカ人だって言って移民入れないって変なことになってるでしょ。言ってみれば根こそぎ移民なのに、移民が作った国なのに、うん、でもまあそのこととは話は別にしますけれども、例えばまあこれはいわばそれを言ったらそうだろうっていうことになる景色なんですが、これも田園風景の中に、つまりでもこれは絶景で、実は人が住んでる家と、それがそこに住む人たちが耕す畑と、そこに住む人たちを雨や厳しい季節から守ってくれている緑のものとか山のものとの間に列車が走ると、本当に鉄路は人のようなんですよね。人間なんです。これスイスです。で、私はやっぱりスイスには、なんていうんだろうな、深い思い入れがあって、やっぱり苦しい人生をスイスイやってきたもんですからね。本当ですよ。本当になんかまあ半分以上やけのやんぱちで喋ってますけどね。本当です。秋田はどう？
秋田も素晴らしい。列車走ってます。
何線っていうの？
五能線なんてこう海沿いをバーッと絶景です。
5つの能力の能ね。
そうです。
ああそう、五能線有名、歌にもなって
五所川原と能代を結ぶ五能線です。
かっこいいじゃない、五所川原と能代、能代春慶、はい、大館曲げわっぱの、はい、あそこへ。ああそう、うん、何両ぐらいの、小さいでしょ。
小さいです。2両とか3両じゃなかったでしょうかね。
今人気の鉄路、ね、
人気ですね。まあ冬なんかは本当に海ギリギリで怖いぐらい、あの雪、吹雪の中
だとしたらあるんだって。地震国って言ったって、あの辺もやっぱり食らうところでしょ。
そうですね。
いやだからなんかもうちょっとそういう大きな計算ができなかったのかな、うん、残念ながらそういうところはないです。もちろん日本のその四季折々の景色も絶景というのに入れば入る、入らないはずはないんですね、うん、で日本ではやっぱりなんと言ったってそれはそのこれね、北海道は難しいな、黄色が多いから。
うーん、
赤ともう黄色と緑のね、これが残っている、これだからか北海道ではないだ、故に赤が強烈に印象に残るってのもあるですよ。だけれどもいかんせん黄色が背景でしょ、紅葉の時に、紅葉の効果が黄色なんですよ。で私はこれを見て思いついたんです。だったら日本の若者の中にまあ、本当にちょっと警察もお世話になってもいいようなイカレがいるでしょ結構。 私はそういう実はイカレをやったことはないんですが、落書きするやつがいるじゃないですか。もう吹きつけるだけのペイントで、うん、こいつら捕まえるんですよ。で捕まえて、お前ら仕事やると、警察が。で抱き口に捕まえといて、黄色のところに赤のペイントがあって言ってね、それで許してやる。これ一応ね、埼玉県警に俺、あいつほら知り合いがいるから刑事に言ったらね、とても上司には言えないって言ってましたね。本当になんか工夫しないとな。でやっぱり日本の機関車より向こうの方が、アメリカでもそうですが、なんかどっか、うん、歴史のあるとこ走ってる、うん、なんだろうね、
なんでしょうね、
なんだろうね。やっぱり向こうはそのもともとの景観があるんですよ。こっちはおまわりさんでしょ。
あ、
どうしてもね、問題なんだ ね、うん、向こう美術館、こっち派出所ってことになっちゃうからね。本当ですよ。でもいいです、この写真を見て楽しい。ものすごく近代的なもあるんだけど、ちょっと悔しいのよ。これ見てください、周りは桜かな、これで行くと、うん、ね、それでものすごくこの近代の列車の量だって、日本みたいでしょ、うん、こう山あいの中でも全然列車の形よく見て、中国なんですよ。腹立つと思いません？
腹立つ。
なんか腹立つじゃ ん、 だってこういうもののそもそもは我々日本を教えたんだから、
真似してる。
でもさ、真似の方が良くなってね。
なんか桜みたいに見えますしね、
うん、これがもしね人間だったら、これに向かって、この列車に向かって旗振ってるの、それだったら間違いなく桜なの。あの国はそういうことやるから。
なるほど、
うん、自分をもてはますね俺。この才能分かってるのはここのわずか40人ただだけだからね。ほとんどの道民は分かってないから、あの人すごいなんて言う人街で会ったことないもん。本当ですよ。空港で2人ぐらい年間写真撮ってくださいって言って、俺にカメラ渡したやつ撮りましたって言って、全部首から上切ってやる。次にこれは買ってほしい。これ熊本日日新聞社が出してる、熊日って言うんだそうです、縮めで、熊日出版、緊急出版です。これは特別報道写真集、平成28年熊本地震、まあ震度7とか震度1以上が1000回超という、4月14日4月16日の926円です。でこれは行くばっかの者がその救援金に当てさせていただきますと書いてあります。1000円足らずで買えます。これぜひ買ってください。私これを1冊読んで、で別にもう2冊買いました。なんかそうしないでいられないんですね。地震の後の写真集です。だから私はその紅白で例えば氷川きよしを持ってって、熊本城の前で豪華な明かりを使って歌う、私はあの時こそ明かりは消して、それこそ松明が良かったと思います。高校とあっちこっちから明かりをつけるっていうのは筋が違うと思いますね。あれこそ松明ですよ。昔の夜の城なんか松明なんだから、それでやるべきだったと思いますね。歴史に浮かび上がってかろうじて耐えている熊本城だったら意味あったと思う。城は喋るのですから。高校とありったけの明かりをつけて白の着物で歌ってる本人は気持ちはいいかもしれない、あるいは彼自身も胸詰まる思いだったかもしれないけど、多くの人がわー綺麗ではダメだと思うんですね。やはり正しい伝えようというのは、私はさっきの話で徐々に自分の気持ちの中で大きくなってるんですよ。要するに近年の明かりを消して古来生きてきた明かりをつけるのにはものすごく大きな意味があるんじゃないかと思って、栄えてきたのは漁でしょ、それから二神苦気でしょ、それを思うとそれに対する感謝もあって近年の明かりを消しますって。昔は浜でもきっとそうだったと思うんです。松明の明かりだとかかがり火だとかそういうものなんですね。そこに今度は海の人間たちも、ありえないんだけどあの時期にはね、今の時期にでもいさり火をちょっと炊くとか OK 出していいと思いません？私何でもやり終わると思います、こっから向こう20年。そういうものが町を守るんじゃないでしょうか。であっていい時に守っておく町は、何かがあった時にまた力を合わせますよ。みんな俺たちの町だになるんです。そこに住んでそこで生まれてとかいう歴史の小説はいらないんですよ。一番大切なのは 僕らが未来に向かって何を書くかを試されてるんだから、だとしたら普段から関わっておくというのは大切で、私は小樽はこの祭りを記念して20年目に人の意見も取り入れる祭りがあったら、優れて私は雪祭りを超えると思いますよ。町の人たちが見たい祭りを作ることができると思うというような気もするんですが、たまにちょっといいこと言うでしょ。これごめんなさいね、受け売りなんですよ。大島が詳しく食事の時間これ教えてくれてね、ただこの男もね、行ったら受けるよって言ったんですよ。見ろお前本気にしてる人危ないじゃないか。危ねえんだようちの客は。危ないんだよ。いや本当にあの正直私はそう思いますがね、どんなもんでしょうか。どう噛み締めてくださるか分かんないけど、でもここで市長だとか正寿司さんが一つやってみようよ、あるあるでいいじゃないか、失敗したらでも日高の言ったことを真に受けた俺たちも一緒になって笑えばいいんじゃないか、そんなことより何もしねえで、それで今日あの今年は人が集まったからいいねっていうのは果たして祭りだろうかって、祭りのちょっとした時間に祭りを考えるっていう時間があればいいんじゃないかな。それこそ次に残していけるんじゃない。俺たちはこうやってこうやって練ったんだということが、次の人間が練って祭りを続けますよ。これが大事。何が大事かって言ったら祭りの現象じゃないの、練ってきた歴史が大事なんだよと私は思いますがね。だから家宝は寝て待てはないよ、家宝は練って待てですからだと私は思うんです。幸運というのは呼び込むもんであって待っててくるもんじゃないから、家宝は寝て待てではないです。最後わずかひとしずくの地、いやー久しぶりに連城幹彦読みました。やっぱりうまいな話の持ってき方が。文春から出て本体1600円のミステリーです。とにかく物語が大変、1600円プラス税で、税じゃねえプラス税だよ、ね、プラス税してどうする、おかしいだろ、本屋さん行って1600円払ってはいこんにちは好むんだよバカ野郎、違うんだよお前、ゲー思いつかなかった今お前、たく時々何言ってんだこれ。とにかくよ、いろんなとこで死体の一部が出るんだよ。で間違いなく日本中で北海道も出るのだけど一部なんですよ、腕だったり太ももだったり。でこれなんだろう、でどうやら一人じゃないらしい。でもおかしいでしょ、タイトルはわずかひとしずくの血なんです。つまり血のつながりがあるのか、ネックになってるあるいは軸になってるのは一滴の血から話は広がっているのか。でいろんな物語があるんですが、一番大きな物語は母親が突然家出してしまう、父親必死に探す、そこに娘もいる、その時にある人間の体の部分が出てくる時に血液型が同じ、これが母親ではないか、一体どこの誰がいつ死んだかも分からなくて国内点々と死体の一部が出てくる。だけどだんだん数出てきたらどうもこれは一人のものではないんじゃないかとか、ミステリーなんです。ただ連城幹彦はやっぱりただでは済まさない、いわゆる推理を解けば推理小説だと本人は思ってませんからね。推理ミステリーであることは確かなんだけど、わずかひとしずくの地というところがこれが物語の核になっているっていうんで、もうこれ以上はミステリー紹介の時には言わないのが礼儀ですから。ただ4.5つけられますね。ただ物語だから読んだ後にやっぱり小説だよねっていう人はいると思います。しかし私は映画も映画らしい映画が好きだし、だから映画でスーパーヒーローが出てきてね、ずっとスーパーヒーローだったら好きなんですよ。でスーパーヒーローが困ったって絶対こいつなんか考えるなっていうのがいいんですよ。私なんか悪党だったのが突然スーパーヒーローになったりだとか、スーパーヒーローが追い詰められてついにダメだったとか、そんな映画ダメじゃん、頼むからさ主役は主役でいてみたいなのがよくあるんですよ。まあここのとこでこの間もそのやつと二人で殴り合いになったんですけどね。あの僕がチェッとしたようなやったら向こうも何ごめんなさい何すんのよって耳たぶ触ったりね、まあ一般的にはじゃれ合いって呼んでますけどね。まあ私は小説を読む小説好き、書評家じゃないですから、本好きが本に対して星をつけてるだけだから、ここまで言っても私の場合はミステリーとしては踏み込みすぎだなと思うくらいですから。ミステリーは基本謎解きであってほしいんだけど、これはいわゆる社会派と言われるのがいいでしょ。社会派って何よ、 ていうところがあるって。連城幹彦がうまいなっていうのはここがうまいんです。ここの物量が。映画監督でもそうなんです。一見社会派に見せといて映画だよーんって嘘吹くやつが好き、俺は社会派だと思ってほしいみたいな監督が嫌いなんですね。だから取っといて受けたら受け方が自分と違ってもそうだろう俺あれ狙いみたいなやつも嫌なんですよ。ふざけんなとお前お笑いのとこは全部滑ったじゃないかと言わせればビートたけしがそうなんですよ。で後で違った映画の感想と違った評価を与えるとそうそうあれを狙ったってこう言うんだね。嘘をつけやがれ、だったら笑いのとこ全部壺にはまらなきゃ嘘じゃねえかってことになる。私の映画の見方は割合そうですね。ここはまたやつと違うんです。この間それアイスクリーム舐めながらそこがまた違うっていうんでもうすごいお互いの香り塗りっこしちゃった。